休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に1番、小黒博康議員。1番、小黒議員。
初めての質問で、緊張してまして、うまく喋れるか分かりませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。まず最初に、観光客誘致についてなんですけれども、今当庁は、海山と自然豊かで歴史文化、食と当庁にはさまざまな観光要素がある中で、今までの、PR というかでいきますと、国内近県の観光客をメインに観光 PR をしてきたと思われます。まあ、2020年にはオリンピックが開催されることにより、海外からの旅行者が増え、経済効果も期待されることから、今各地ではインバウンド観光に力を入れているところが増加しておりますけれども、当庁はインバウンド観光にどのような考えを持っているか伺いたいと思います。
町長。
はい。まず小黒議員さんの第1回1問目のご質問にお答えいたすわけでございますが、まあ、先ほど来からちょっと人口減少問題も取り上げているわけでありますが、まあ、それによりますとですね、観光産業も若干ですね、縮小傾向にあるということを否めない事実でございます。まあ、新潟県ではですね、湯沢町あるいは三宅市、海外から宿泊客は大勢訪れておられるというような報道もされておるわけでありますが、まあ、当庁もですね、他の市町村で、まあ、万策模索中の状況ですが、まあ、長岡あるいは柏市などですね、広域な枠組みの中で国体制を整備しながら、まあ、準備をですね、進めていく必要があるというふうに、まあ、考えておるわけであります。まあ、看板等につきましてもですね、この北スマートインターチェンジ開通に伴いまして、まあ、ちょっといろいろですね、導入線を考えながら、まあ、行っておるわけでございますが、まあ、看板の整備ということにつきましてもですね、最近は先ほどからちょっと話題になっておりますと、このスマートフォン等のですね、IT 関係で簡単にですね、変換できるというのが、まあ、整備をできるので、ある程度ですね、看板などの整備をしないというような事態も出てきているというようなことでもあるようでございます。まあ、昨年度は長岡技術科学大学院の留学生を対象といたしましたですね、モニターツアー等も開催いたしまして、観光ボランティアガイドの方がですね、ご案内をいただきまして、案内の内容は通訳の方を通して伝えたと。まあ、昼食等もですね、いろいろ国柄がございますので、メニュー等も十分配慮してですね、まあ、提供したというところでございます。またご指摘もございますように、今年度ですね、当初予算で計上させていただいたわけでございますが、旅するシントラマーケット、これをですね、2020年開催の東京オリンピック・パラオリンピックに向けてですね、日本全国の魅力をシントラ通りから世界へ発信したいということで今開催中でございますが、これは全国の市長連合会がですね、開催をしておるわけでございます。私たちも参加したいするということで予算計上してですね、途中企画等についていろいろ検討してまいりましたが、若干ですね、疑義も出てまいりまして、いかがなもんかなというので、まあ、関係町村、弥彦港あるいは青島だとですね、検討してまいりましたが、まあ、企画内容についてもですね、効果が上がるような、まあ、提案も取り入れていただいたということで、予定通りですね、参加するというようなことで、また積極的にまた伊豆の駅町のですね、産物を、まあ、そういう通りを通して取り組みたいというふうに、まあ、考えておるわけでございますので、よろしくまたご理解をいただきたいと思います。
1番、小黒議員。
はい、ありがとうございます。まあ、今現在の外国人旅行観光客、まあ、昔でいう中国の爆買いじゃありませんけれども、今旅行する人も、変わりまして、日本のそういう、まあ、僻地って言ったらですけど、田舎だとか文化、あとそういうふうな、まあ、極端でマイナーなところに観光客が集まる傾向が多々あると思うんですよ。その中で当庁は、まあ、本当に歴史、まあ、領館さんはじめ、 寺院やお寺、歴史も文化も、多々あると思う中で、まあ、ぜひ他町村に負けないぐらいの速さで、そういう方向性を、導いていただきたいと思います。で、まあ、あれですけども、まあ、2の丸2になりますけれども、まあ、近隣町村、私がまあ調べたというかあれした感じだと、高柳とか十日町、松の山地区で、今本当小規模なインバウンド、5人から10人ぐらいの、イスラエルの方なんですけども、そういう方を受け入れて、で年20回ぐらいですかね、年そうすると延べ、まあ、350から400人ぐらいの方が、を、まあ、受け入れというかインバウンドとして入れて、まあ、そういう高柳のかやぶき屋根のとこですかね、そういうとことか、十日町のところとかに、まあ、一応案内してするしてるらしいんですけども、まあ、その中でぜひ海がある出雲崎もそのコースに入れたいというお話がちょっとありまして、まあ、私もそれを聞いたときに、まあ、ぜひ、機会があれば、そういうところには、まあ、賛同して、最初から大人数を受け入れるのはちょっと難しいんで、少人数からそういうふうな、観光客を取り入れて、この町の観光をね、もっと、全国に、広めていければ、この町の発展にもなりますし、いい PR になるんじゃないかと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。で、まあ、その中でもって、まあ、その町人仕事総合戦略の中にも、重点目標の4で、基本的な方向ということで、書いてありますので、まあ、その辺観光に関して重点目標を挙げておりますので、その目標は達成できるように町としても進めていっていただきたいと思います。続きまして2番目の潮風間について質問させていただきます。今まで私の記憶の中では議会では過去2回24年の定例会で田中はじめ議員で、27年にの全教で中川議員が潮風間について質問されていると思います。で、今年で3回目になると思うんですけれども、昨年までは沢田の補助で作ってました。で、まあ、今年から私聞いたら、まあ、上条の補助で作っているということで、その潮風間なんですけれども、まあ、ホームページでは、まあ、堆肥をすき込んだ田んぼで収穫された稲を日本海の潮風で乾燥させた、自然の恵みあふれるこだわりの特産米です。で、また観光パンフでは、稲作のスペシャリストが愛情を込めて作った有機栽培、天日干しのコシヒカリ、日本海の、潮風に昔ながらの葉酒系でさらして乾かしたこだわりのお米ですと、表示しながらも、実際は潮風にはほとんど当ててない状態だと思います。で、まあ、町民の中では本当きつい言い方なんですけども、これは偽装米ではないかという、いう意見も多々聞いております。まあ、前回というか過去の町長の答弁でありますと、まあ、出雲崎であればどこで作っても潮風が当たるんで潮風山だという答弁があったと思うんですけども、まあ、今 その現状をどう考えて今後どうするのか、伺いたいと思います。
町長、
今小倉議員さんのご質問のように過去にですねご質問いただいて、まあ、私なりにご答弁をさせていただいたわけでございますが、まあ、いわゆるその商標登録を取るにあたりましては、まあ、潮風山とかですねそういうものはないわけですが、まあ、いわゆるその今ホームページ内ですね、いろいろところにおいては潮風にさらし、そして天日干しで、まあ、米粉へというようなことであるんですが、その中で、まあ、看板に積まれると言われるならば潮風がどうなのかということですが、私は申し上げて出雲崎はですね日本海に面して、そして、まあ、吹き渡る風は必ず潮風を乗せながら まあ、どういうのを課題しようということの中における一つご理解、海の渦巻き、この渦巻きのその地内で作った消火島ということでご理解だ。あとはですね、まあ、天日干し、かっては海岸のですね、あの堤防沿いにやったんですが、まあ、あの私はですね、あれを見まして何回も行ったんですよ。もしあこにですね、あの夕凪橋が火を燃やされて若干ですね壊されて、もしあの旗にですね火をかけられたらですね大変なことになる、これやめようというのであの場所を撤退しました。しかもですね、私もかっては農家ですからね、その天日干しがどんなものか、あの干してあるそのあれですよね、稲穂をつまんで食べ、あの噛んでみるんですよ。全く過干渉で、私は担当にいたんです。あんた方あんな米をね乾燥して米にするんかとね、もう過干渉で食味が完全にダメだということですね、私は強く指摘した。それで海岸通りはやめて、まあ、田んぼを持ってきました。穴を持ってきました。まあ、大黒さんのご指摘もありますし、町民の、それぞれ皆さんから、まあ、いろいろなご指摘をいただいている以上ですね、まあ、私は、天日乾燥、これはですね、もう、天日乾燥というのは、大黒さんも、まあ、やっておられるわけですが、天日乾燥というのは、よほどの技術とですね、見極めしないと、食味が落ちるんですよ。全くダメなんです。私はそれを指摘してる。ね、天日乾燥、天日乾燥ってあって、要は究極は消費者に好まれうまい米だという米を作らなきゃいけない、ね、その天日乾燥というのはものすごく、私も農家でしたが、その米の取り入れについてはね、まあ、キット等ありましたがね、あの当時はまあつまんで、あ、いいな、ちょっといいな、 16% ぐらいだなと思うと、バカ実に今そういう感じはないんですよね。ただ天日干せばいいんだと、それじゃダメだと、食味は逆に落ちるというので、まあ、去年までですね、率直に申し上げまして天日乾燥をしたんですが、今年はですね、私はやめるべきだとね、もうそれは簡単に座り合いと言われても、要消費者にうまい米を出す、ね、そのためにはやっぱり調整にかけてしっかりと、ね、乾燥土壌を確保してうまい米を作ってくれと、もう天日乾燥やめようと、今年は今年やめるんだ、はい、まあ、そうなんですよ、まあ、ちょっと若干ですね、消化じまいというネームに対するですね、いろいろ私は率直に申し上げまして、これ32年にですね、この投票登録の期限が10年終わります。私はこの消化じまいの商標登録をやめようと思います。逆にですね、もう少し本当に渦巻きのね、先ほどおっしゃったスペシャリストがもう精魂込めて作ったうまい米だというものを売り込んでですね、消化じまいじゃなくて本当にうまい米、渦巻きの米ということで私は売り出したいと思ってるんですよ。消化じまいのネーム登録は継承しないというふうに私は考えて、また議員の皆さんとよく相談させてもらいたいと思いますがね。だからまあ要するにこれからはですね、若干なんですが、やっぱりいかに前、先ほどの森さんのあれですが、いかに前米を作るかって技術がいるんですよね。単にそういうその作為的なただあれでやったんじゃ困るなと思ってますので、まあ、十分ですね、小倉さんの今ご指摘ございますので、まあ、結果的には消化についてはまあ一つ抗議にご理解をいただいて、その時海の風が去ってくる潮風で、まあ、それぞれがですね、恵みが起きているということでご理解いただいて、後の詳細についてはしっかりとですね、まあ、毎米とどこにも負けない米作りというものにもう精神性ですね、対応しながらやっていきたいなと思ってますので、またいろいろご意見も伺いながら、まあ、進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
1番小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、今町長答弁の通り、まあ、うまい米、それは当然だと思います。ただその潮風米っていう最初の、22年の4月に商標登録して、まあ、その当時の、課長さんからも、まあ、商標登録にも苦労したと。で、まあ、その、まあ、ブランド米を作って出雲崎を PR したいっていうことで、まあ、この潮風米を始めたと思うんですけれども、で、まあ、さっき潮風米ネーミングをなくすとか、まあ、それは別にいいと思います。なくすんであればなくすで、ただ今現状の潮風米っていうその栽培についてなんですけども、これこの前先月募集も終わりましたけど、出雲崎丸ごとオーナー募集、その中でここでも潮風米稲刈り畑掛け体験あります。で、ここにもしっかりと潮風米とはということで、日本海を望む棚田で収穫された稲を畑掛け、海から吹き 寄せる風に当てて天日干しした、させた、自然の恵みあふれるこだわりのお米ですと。ここまで歌ってて、その潮風にも当てないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけども、どうでしょうか。
町長、
今課長からですね、このパンフレット等もまた集めさせてもらってるんですが、商標登録はですね、まあ、そういうことは全く歌ってないんですが、まあ、要するにホームページのパイロット、今の丸ごとオーナーですよね、まあ、そういう文章が載っているということは、いささかね、ちょっと私もいかがなもんかなとか、今はいいわけだな、今のは、はざがけの米を食べていただいてるか、そうだ、ね、丸ごとオーナーは、まあ、看板に偽りなくしっかりとはざがけを食べていただいてる。でもこれからの問題はね、まあ、しっかりとやっぱりそういう点を、まあ、皆さんからご理解いただくということで、まあ、そういうその表現文書もですね、やっぱり私は改めてないと思いますね。そしていやしかしね、潮風米というのを今までの米よりも相当上だと、毎度という米を提供することに、まあ、私はやっぱり、目的があるんじゃないかなと思ってますので、ご責任につきましてはまた一つ真摯に反省をしながら、まあ文書を削除するとか削除してですね、対応していきたいと思いますので、またご理解いただきます。
1番、小倉議員。
まあ、その、文書を削除するのは、もう募集終わってるんで、まあ、オーナーの方は、2万5000円、1組2万5000円で、まあ、はざがけで、まあ、本当に私からすると、克実の、包丁で作った、本当の潮風米だと思います。ただ、さっき、言ったように、今年上条で作ってる包丁、その補助について私もちょっと場所がどこでするのかちょっとあれだったんで、まあ、実際に委託契約昨年までされてる方に聞いたら、まあ、さっき答弁の通り、今年は潮風米補助ですけど肌掛けも何もしない普通の乾燥調整で潮風米として売るという話を聞きました。そうした中ですると、まあ、潮風米正直、価格で販売すると天領で今売ってるのが、出雲崎さんの、潮風米5キロで3150円で、さっき言われたように普通の上条の圃場で作って乾燥調整して米が多分まあ、稲健さんとかが作ると、5キロが、3020円で、マグサの愛顔米が3380円で、それに当てはまらないと出雲崎さんコシヒカリ一般米ですよね、5キロでもって2450円です。かなりの格差があると思うんですよ。だからその今年、上条の補助で作る米をさっき、乾燥さちょ、ね、普通の乾燥調整でもって出した場合にやっぱりそれを潮風米として売るのか一般米として売るのかによってかなりのお客、まあ、正直これは町内というかこの町内で今出てる潮風米について出てる問題なんでこれはいいと思いますけど、これがもし消費者お米をね22年から買ってるお客さんが潮風米って肌掛けしてないんですかっていう質、まあ、質疑じゃないですけど出た場合に町としてはどういう対応をするのかお聞かせ願いたいと思います。
町長、
まあ、以上今市場に出回ってるのは確実に肌掛け米ですからね、この秋から取れる米についてはそういう文言は削除してですね、価格もね60キロ3万6000円の米なんかはね20キロしかねえんだろ、ね、それはね贈答用でそういうもんだったらね60キロ3万6000円の米は食べませんよ今ね、もう時代じゃそういう時代じゃないですよ。いかに安い米をいかに安く、いやこれはうまいぞと、これは安いがうまい、いわゆるね、大量に安くうまい米をですねある程度の価格で消費者から混んでもらう、そういう方向を転換しないとですね、もう単なるネームなりですね、そういうものだけにこだわったらこれ大変なことになりますよ。3万6000円の米を私は食べたくあんまり、いやまあ失礼します、まあそうじゃなくてそれは消費者に対してもご迷惑かけますね。私はやっぱり畑米なんかやめてしっかりと乾燥土屋をして、 もう支出を保って米を安く売るという方向でこれからも進めてまいるべきだなと思っています。まあ、今売ってるやつは葉酒米ですから、まあ、そうこれから目指すのは葉酒米の米、まあ、ちょっとそういう点をあれしまして価格の面もちょっと検討してまいりたいなと思ってますよね。まあ一つ、まあそういう点でですね、今まで私の消化米ということで、まあ、ぜひ一つね、三枚のお越しから米込めようと思ったんですが、時代のやっぱり要請変わり方によってですね、方針を変えていかなきゃなと私は思っています。まあ、そういう意味では皆さんといろいろご相談申し上げながら、より伊豆の駅のコシヒカリを、まあ、大勢の皆さんから食してもらうような環境づくりをしていきたいというふうに思っています。
1番、小黒議員。
まあ、先ほどからその潮風前もう旗掛けをやめるという話でもっていますけれども、であれば私極端な話で潮風前委託契約で、まあ、昨年27年度予算で41万ちょっと委託出てるわけですよ。であれば普通にまあ、多分この町の農家さんは皆さん7割減の特別栽培前のコシヒカリを作っていると思います。であればその委託契約40万を払わなくて普通の出雲崎産のコシヒカリを買って、で袋潮風米等でもって売り出しても何の変わりはないと思うんですけども、その辺どうでしょうか。
少々お待ちください。この際しばらく休憩いたします。ちょっと待って、休憩前に引き続き会議を開きます。町長、
今いろいろあれが起きているんですが、もう少し具体的にしっかりと分かっているのは課長ですので、まあ、小黒さんのですね、その質問に課長の方で答弁しますので、よろしくお願いします。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。じゃあ私の方ですいません、お話しさせていただきます。小黒さんがお話しされている、27年度の、委託の件でしょうかね。それについては、まあ、葉酒系で、していただいた委託という内容です。で今年度につきましては、まあ、葉酒系というよりも、まあ、町長の答弁の通り、お米の、製品の精度を上げてよりおいしいお米を作っていただくために、昨年度までですと、例えば天候によって葉酒系の非常に期間が長くなったり、それによって米の品質が落ちたりしているというようなことがあって、葉酒をやめていこうというふうに、しております。それで今年度、非常に要は売れ行きが良くてですね、15票ではちょっと足りないということで、今年度20票のお米を、作っていただくということで、上条の方に、面積の広い田んぼに、移してお願いをしております。で、まあ、町長の答弁の通りに、まあ、葉酒をやめて、精度の高いお米を、作っていただくということで、今年度につきましては、50万円で 2単6世の田んぼで作っていただくというふうに、委託を お願いをしているという状況です。よろしいでしょうかね。1番小黒議員。
はい、今課長があった通り、まあ、それは私も十分分かります。それでもってさっき戻るんですけども、だからそのお米を、まあ、肌掛けもしない潮風にも当てないってなると、本来の潮風米ではないんじゃないですかっていう話です。それを今年はまあ50枚予算取って、まあ、普通に乾燥調整して、まあ潮風米として多分売るんでしょう。そうした時に、だから普通の出雲崎の農家さんが作っている、一般コシヒカリと変わらないんじゃないですかっていう話ですよ。それであれば、だから町でわざわざ潮風米っていう委託料をね、50万予算取って、まあ、20票がうんぬんでもって、まあ、どれぐらいできるか分かりませんけれども、その委託料を払って町がわざわざ潮風米として作らなくても、普通の農家さんが作ったお米を町が買って袋詰めを潮風米にしたって、そうすれば2000いくらで入るわけですよね。町長さっき言ったように高い米なんて食べようと思わない。町内の一般コシヒカリでもって5キロで2450円ですよ。であれば安くて美味しい米を求めるんであれば、皆さん絶対こっちを買うと思うんですよ。であればな、わざわざその委託料をね、50万うんぬん払わなくてもですし、まあ、今までまあその肌掛けして新品質うんぬんって言いますけれども、じゃあ何のために委託料を払って、まあ、肌掛けをしてるか、まあ、その天候にもよりますけれども、それなりにやっぱり今は昔と違いますし、ちゃんと米の水分計もありますし、それやっぱり委託を受けた方が責任を持って、この時期になれば水分がこのくらいになるんで、ハザーを下ろしてすぐ脱穀しようだとか、そうして作るのが特産、特別のブランド化にした塩風米だと思うんですよ。であれば、だからまあ町長言うように、この町どこで作っても塩風が当たってくから塩風米だっていう、まあその観念が私側の理解できないんですけども、私もまあ農家してて、まあ、今はあの海岸の方田んぼを減反でもってあれですけど、以前はまあ屈田の荒野と、まあ、屈田の部落とあと上中条の方に田んぼがありまして、やっぱり海岸のその潮風を含んだ土壌とか風に当たったお米はやっぱり甘みがあって美味しいんですよ。それはもう私が自分で作ってで食べてるし、他にもやって美味しいっていうのがあるんで、本当からすればその今克実のね、その丸ごとオーナーでやってる田んぼ、私もちょっとあれですけども、まあ、4旦ちょっとあるんでしょうかね。あ、そうです。まあ、一旦7世、それでもって、まあ、あれですけども、本当にこういうね、いや、これ見たらね、こういうところで田んぼ しようなんてね、まあ、オーナーさんじゃないですけど、いいところでね、海が見える圃場で体験して、そのお米が食べられればいいなって、やっぱり、募集して、だからもうすぐ募集も終わりましたよね。だから本当であれば、その潮風米を、まあ、ちょちょなくす、ネーミングをなくすって言いましたけども、せっかく苦労してね、商品登録したネーミングなんですから、まあ、残して、まあ、その海岸、まあ、勝井もそうですし、天でもそうですし、屈田にもありますよ、屈田城の下にも、あそこもこう見れば、あの街並みがこう、見えてね、いい補助なんですよ。だからそういうところで本当に作れば本当の美味しい潮風米が私はできると思うんで、まあぜひ今後ね、まあやめると言いましたけれどもせっかく始めた事業なんでね、そんな簡単にやめないでほしいと思います。
町長。
まあ先ばばすって発言をしていますが、まあ今小野さんのおっしゃるように仕切り直しでね、やっぱりこの収穫前の飲み物を戻していかにね、堆肥を入れてしっかりとした栽培過程を経てうまい米を売り込むかということに対して仕切り直しでやりたいと思うんですよ。ご意見を聞いてね、それ産地指定をして単に個人じゃなくてね、産地指定をしてある程度大量に安いうまい米をね、これが出雲崎のコシヒカリといういわゆるそのまあ、そうその展示的なね、田んぼになるような単に1体2体1兆分ぐらいはね、1兆分2兆分のやつをしっかりと指定して、そして町もですね、やっぱりこれからはそれを中心に輪を広げて出雲崎町のコシヒカリというのをブランドを作りたいと思うんですよ。だから私はあえて ブランド米、潮風米、潮風米ネームバリュー、ネームを残すというならば残して、そこにおけるですね、内容については、ちょっとですね、文言、表現を変えて、本当にうまくて安い米をいかに作る、それを産地化するためのですね、まあ、一つ、スタートラインにこれから立ちたいなと思うんですよ。個人にね、委託料を任せてやるって、もうそれは終わりですよ。ね、私はぽってね、もう少し農家の方が大勢参加してもらって、もう本当に精魂込めてやった米で、こうですよって、毎年よって言えば、高くても買えるわけですよね。普通の価格よりも高くても買えるんですよ。そういう米を大量に生産するようにしないとですね、これからはですね、単に個人の限られたやつじゃないです。やっぱり大勢の皆さんから消費者から好んでもらうような形を取っていかないと、この制度は続きますよね。お金ばっかかけて。だからこの辺はもっと現実に即した中における本当の効果っていうのを上げていくわけよ。ということをね、まあ、小黒さんが貴重なまたね、ご提供いただいてますので、仕切り直しで、しっかりと来年はね、もう少し感覚を変えてですね、簡単に安のお米、コシヒカリというものを織り込むように頑張っていただいてますので、またいろいろ、まあ、時間もございますので、ご提供いただいて、それを受け止め、また町もですね、一つの新しい企画を出しながらやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
1番、小黒議員。
はい、まあ、ですけども、まあ、私思うに、まあ、毎回この潮風米が出るとなんかあやふやに話が終わってなんかあれなんですけども、まあ、本当にね、せっかく作ったあれなんで、まあ、実際行政の方でも潮風米はもう年割をなくしてっていうんであれば私は早くなくしていただいて、そのネームを一般の農家の方が潮風米として使って売れば今までのあれもありますんで、正直27連度3ですかね、潮風米多分もう天領にはもう販売されてませんないんで、あ、28年度3ですかね、今年のやつは。はい、まあそれは15票量が少ないっていうのもありますけれども、まあそれだけやっぱりそのブランド米という消費者の方はね、ブランド米っていう意識でもって、まあその高くても買ってくれてると思うんですよ。であればやっぱり今まで通りそんないっぱい作らなくても、まあ20票なんかでもって、やっぱその特別出雲崎のまあ全体の美味しいお米の中でも潮風米っていう、特に美味しいお米をブランド化で残すのが、まあこの先の農業じゃないですけども、私はそういう考えを持ってます。で、まあ今の所長の答弁でいくと、まあ、丸二で質問あれですけど、まあ、今後の補助ですね、私は、まあ、アマゾとか勝見クッタとかに潮風米を補助作れば、別にその畑書きしなくても潮風にはもう稲田植えの時から潮風に当たってるんで、まあ、さっき言ったように畑書きしなくても乾燥調整すれば潮風米として販売できると思うんですよ。ちゃんとしたいい品質でね。ただ塩害云々でもってその収量っていうのはまあ少なくなるかもしれませんけれども、まあ、それがやっぱり特別栽培米ということで、ブランドのお米、まあ、ネーミングもちゃんと潮風米っていうブランドでね、あれだと思うんで、まあ、他県内とかやっぱりその他県でも石川県の輪島の千枚棚、あと、まあ、佐渡もまあ周り、まあ、海に囲まれてるんで、あそこにも7箇所ぐらい棚田があって、やっぱりそういうお米やっぱり皆さんやっぱり特別に美味しいと思ってね、やっぱオーナー制も申し込んでね、高くてもオーナー制申し込んで、そのお米、そこのお米が食べたいっていうので集まる、オーナーの方が多々いるとですよ。やっぱりその中で出雲崎も今年、まあ、この丸ごとオーナーっていうのを始めたと思うんで、これがまたまあ5年計画とか何か言っても、まあ、それ5年じゃなくて10年20年と続けてどんどん出雲崎に、まあ、観光としても来てもらえれば発展にもつながると思いますし、その美味しいお米がね常にこう食べられるっていう、まあ、もっといい町のその食をね、これから町長は食出雲崎の米を売り出そうっていう中で、特別なお米としてねやっぱり売れるっていうかな、メイン商品じゃないですけどなると思うんで、まあ、その辺よく今後は
お考えになって、はい、進めていただきたいと思います。これで質問を終わります。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会します。傍聴者の皆さん、長時間にわたりご静聴いただきまして、ありがとうございました。